テープ第1巻の裏側に回りました。表側に引き続き区の財政状況をお伝えします。特別会計、新宿区には国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、老人保険特別会計の4つの会計があります。20年度上半期は各会計とも補正は行いませんでした。各特別会計の今年9月末現在の収入支出の状況は次の通りです。国民健康保険特別会計、歳入歳出予算減額は333億4254万4000円、収入済額収入率は 39.2% です。130億7088万3000円、支出済額執行率は 39.1%、 130億2809万8000円。介護保険特別会計、歳入歳出予算減額は173億7662万2000円、収入済額収入率は 48.7%、 84億5896万9000円、支出済額執行率は 37.5%、 65億2216万6000円となっています。後期高齢者医療特別会計です。歳入歳出予算減額55億4272万5000円、収入済額収入率は 36.6%、 20億2613万5000円、支出済額執行率は 28.3%、 15億6640万円。老人保険特別会計です。歳入歳出予算減額24億1957万6000円、収入済額収入率は 82.5%、 19億9580万5000円、支出済額執行率は 84.9%、20億5414万8000円となっています。以上、特別会計でした。次は19年度決算のバランスシートと行政コスト計算書をお伝えします。財政状況をより的確に把握するための方法として、従来の現金の収入支出の収支計算に着目した決算に加えて、資産負債などの状況を明らかにするバランスシートと、行政サービス提供のために要した費用の内訳を示す行政コスト計算書を作成しました。バランスシートとは貸借対照表とも呼ばれ、区の財政状況を明らかにするため、一定の時点で区が保有する資産負債などの状況を総括的に表した報告書です。このバランスシートでは、資産の部で将来にわたり公共サービスを提供することができる価値、負債の部で将来返済すべき債務、資産と負債の差額である消費資産で、後世代後の世代に引き継ぐべき公有財産の実質価値をそれぞれ示し、資産と負債の状況を明らかにしています。これは民間の企業会計で用いられているもので、金銭の出入りだけではなく、財産の増減や負債の状況を正確に把握することができます。資産と負債消費資産が等しくなることからバランスシートと呼ばれています。今年3月31日現在、区が保有している資産、区が建設した区民生活の基盤整備有形固定資産3144億6000万円、なお昭和44年以降の普通建設事業費累計額、庁舎区民保養所地域センターなど総務費452億4600万円、保育所寿館特別養護老人ホームなど民生費336億1700万円、保健所リサイクル活動センターなど衛生費26億8700万円、道路橋公園住宅など土木費1195億9500万円、防災センターなど消防費68億5300万円、 小学校、中学校、幼稚園、社会教育施設など教育費982億2500万円、その他施設など82億3700万円、このうち土地は1755億8900万円です。次は投資その他の資産257億9100万円、このうち公社などの外郭団体への出資金13億6000万円、制御資金などの貸付金5億2200万円、目的外の処分ができない基金として社会資本等整備基金、定住化基金など特定目的基金が236億900万円、公共料金支払い基金など定額運用基金が3億円となっています。流動性が高く使い道に拘束がない資産、流動資産は411億9800万円、このうち預金現金が378億5600万円で、この内訳は年度間の財源を調整するための基金、財政調整基金224億8100万円、債を償還するための基金、減債基金77億8700万円、債計現金、歳入歳出決算差引額、現金、預金合わせて75億8800万円。そしてこの流動資産のうち未納の税金など未収金が33億4200万円、このうち区税の収入未済額が26億2200万円、区税を除く収入未済額が7億2000万円となっています。以上、資産の部合計で3814億4900万円です。次は区が負っている債務負債です。固定負債543億6000万円、このうち負債の残高のうち翌々年度以降に償還する予定額254億2700万円、区職員全員の退職金見積額、退職給与引当金289億3300万円です。流動負債27億2500万円、これは負債の残高のうち翌年度に償還する予定額です。負債の部合計で570億8500万円です。そして区が実質で保有している資産、正味資産、正味資産の財源内訳、国からの支出金、国庫支出金が139億4800万円、東京都からの支出金、都支出金115億9300万円、一般財源等、これは資産から負債と国、東京都からの支出金を差し引いたもの、2988億2300万円です。正味資産合計では3243億6400万円、負債の部正味資産合計では3814億4900万円となります。なお、有形固定資産というのは施設の建設や大規模な改修工事などにより整備されたもので、区民生活のために長期に使われる資産です。ここでは昭和44年以降の普通建設事業費を累計した額です。投資その他の資産というのは財団法人などの外郭団体に対する出資金や区が外部に資金を貸し付けている場合の貸付金の年度末残高、その他使用目的が決まっている基金の残高です。いずれもすぐに使うことはできませんが資産として計上します。流動資産というのは1年以内に回収または現金化されるもので、使い道に特に制約がない資産です。固定負債というのは今年3月31日の作成基準日から起算して1年以上経過してから支払い期限が来る負債です。流動負債というのは今年3月31日の作成基準日から起算して1年以内に支払い期限が来る負債です。正味資産というのは民間企業でいう資本にあたるもので、 資産のうちすでに区民の皆さんが支払った税金や国、東京都からの補助金を財源とするものです。今度は行政コスト計算書についてお伝えします。区の行政活動は将来の世代も利用できる資産の形成だけではなく、人的サービスや給付サービスなどの資産形成につながらない行政サービスが大きな比重を占めています。この行政サービスの提供に対して区がどのような活動を行ってきたかを説明するものが行政コスト計算書です。行政コスト計算書から次のことがわかります。人にかかる費用、職員数は減ったものの給与費が2億3800万円増加、退職給与引当金繰入れ金が17億4600万円の増加となったため19億8400万円の増加となりました。物にかかる費用、小中学校給食調理業務委託の委託経費の増加などによって施設管理費が8億7300万円の増加、維持補修費が1億7000万円の増加、固定資産の減価償却費が1億7100万円の増加となったため12億1400万円の増加となりました。移転支出的な費用、生活保護費などの扶助費が14億6000万円増加、各種事業助成金などが5億3000万円の増加、特別会計への繰り出し金が2億4900万円の増加となったため22億3900万円の増加となりました。その他の費用です。区債の利子償還金や収入見込みのない区税などが1億4700万円の減少となっています。それでは行政コスト計算書を詳しくお伝えします。費用の部、これをアルファベット A とします。平成19年度は985億2900万円、平成18年度は932億3900万円でした。52億9000万円のプラスとなっています。この内訳をお伝えします。人にかかる費用、職員の給与や退職給与引当金繰入金など、平成19年度284億3100万円、平成18年度は264億4700万円でした。19億8400万円のプラスです。物にかかる費用、これは施設管理費や維持補修など減価償却費を含んでいます。平成19年度263億6000万円、平成18年度は251億4600万円、12億1400万円のプラスです。移転支出的な費用、生活保護費などの扶助費や各種事業助成など、平成19年度431億200万円、18年度は408億6300万円、22億3900万円のプラスです。その他の費用、これは借入金の返還や特別区税の不納欠損など、平成19年度6億3600万円、18年度は7億8300万円、1億4700万円のマイナスです。次は収入の部です。これをアルファベット B とします。平成19年度1112億4500万円、18年度は1076億6100万円、35億8400万円のプラスです。このうち行政サービスに対する収入、保育料、道路占用料、廃棄物処理手数料など、平成19年度は104億6500万円、18年度は79億2400万円、25億4100万円のプラスです。国、東京都から特定目的のために受け入れた収入、平成19年度183億500万円、18年度は190億8400万円、7億7900万円のマイナスです。そして区税収入など、 平成19年度824億7500万円、18年度は806億5300万円、18億2200万円のプラスです。前年度バランスシートの一般財源など、これをアルファベット C とします。平成19年度2861億700万円、18年度は2716億8500万円で144億2200万円のプラスです。差し引き一般財源等増減額、これをアルファベット D とします。この D は B-A です。平成19年度127億1600万円、18年度は144億2200万円で17億600万円のマイナスです。年度末一般財源等、これをアルファベット E とします。この E は C プラス D です。平成19年度2988億2300万円、18年度は2861億700万円、127億1600万円のプラスとなっています。なお費用の部のところでお伝えしました減価償却費についてお伝えします。有形固定資産の価値は老朽化などにより資産を取得した時よりも下がってきていると考え、次の計算方法によって実態に合わせています。1年間の減価償却費は取得価額割る耐用年数、例えば小学校の建設で10億円の有形固定資産を取得した場合は1年間の減価償却費は2000万円、取得価額10億円割る耐用年数50年です。この計算式になり、教育費の有形固定資産から毎年度2000万円を差し引くことになります。さて、新宿区の財政についてを作成しました。区の財政の現状と課題を区民の皆さんに分かりやすくお知らせするとともに、今後の財政運営についての議論に生かしていただけるよう冊子を作りました。財政課や特別出張所で配布するほか、本庁舎1階の区政情報センター、また区立図書館で閲覧することができます。また新宿区ホームページの財政課のページでもご覧いただけます。以上、区の財政状況について詳しいお問い合わせは本庁舎3階の財政課へどうぞ。電話番号は 5273-4049 番です。区の財政状況をお知らせしました。次は長寿医療制度、後期高齢者医療制度、国民健康保険からのお知らせです。出産育児一時金の支給額の改定についてお伝えします。産科医療保障制度の創設に伴いまして、区の国民健康保険に加入している方が出産された場合の出産育児一時金は、来年21年1月1日の出産から出産時1人について38万円に改定します。改定前は35万円です。出産育児一時金を区が直接医療機関に支払う受取代理制度もあります。出産予定日の1ヶ月前から出産までの事前申請が必要です。以上、詳しいお問い合わせは一時金の支給については本庁舎4階の医療保険年金課国保給付係、電話 5273-4149 番へどうぞ。また産科医療保障制度につきましては、財団法人日本医療機能評価機構へどうぞ。電話は 5800-2231 番です。次は高額療養費の自己負担限度額の特例についてお知らせします。月の途中で長寿医療制度、後期高齢者医療制度に加入した場合、その月の自己負担限度額は各医療保険制度、これは長寿医療、国民健康保険、会社の健康保険などこの各医療保険制度ごとにその月に限り半額となります。高額療養費に該当する方には、東京都後期高齢者医療広域連合や加入している医療保険の保険者から郵便でお知らせします。お問い合わせ先、 長寿医療制度後期高齢者医療制度については本庁舎4階の医療保険年金課高齢者医療係へどうぞ。電話は 5273-4562 番。国民健康保険については本庁舎4階の医療保険年金課国保給付係へどうぞ。電話は 5273-4149 番です。その他の保険の加入分につきましては各保険者へどうぞ。続きまして、後期高齢者医療被保険者証または国民健康保険高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方へお知らせします。8月以降に発行した被保険者証などに3割自己負担減少をお持ちの方、同じ世帯に70歳から74歳の国民健康保険の被保険者と国民健康保険から長寿医療制度後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方たちの19年の収入の合計額が520万円未満である場合です。お問い合わせ先1は本庁舎4階の医療保険年金課高齢者医療係へどうぞ。電話は 5273-4562 番。2につきましては本庁舎4階の医療保険年金課国保資格係へどうぞ。電話は 5273-4146 番です。以上、長寿後期高齢者医療制度国民健康保険からのお知らせでした。続いて暮らしのコーナーです。まずリサイクル講座のご案内です。ウールコフ、ウールの古い布からおしゃれバッグ作り、来年1月27日火曜日の午後1時半から3時半まで。対象は区内在住在勤の方、定員は20名で、費用は寝台を除いて200円です。持ち物はウール地の古い布、衣類の場合はほどいてアイロンもかけたもの、90センチ四方ほどの大きさ、それから型紙用紙、裁縫道具、物差し、ハサミ、筆記用具です。共催は新宿環境リサイクル活動の会。お申し込みは往復はがきに記載例の通り記入して1月10日筆着で申し込んでください。宛先は会場になります郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センター、こちらへどうぞ。電話番号は 5330-5374 番です。月曜日は休館になります。応募者が多い場合は抽選になります。次はエコチェックダイアリーの配布についてご案内します。環境に配慮した行動に活用できるカレンダーを配布しています。配布場所は環境対策課西新宿 2-11-4 の環境学習情報センター、高田馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センター、特別出張所区役所内分室を除く区立図書館です。なおそれぞれの休館日は除きます。お問い合わせは本庁舎7階の環境対策課エコライフ推進係へどうぞ。電話は 5273-4267 番です。暮らしのコーナーでした。お知らせです。はじめに、区教育委員会では12月8日付で新たに教育長に前福祉部長の石崎陽子を任命しました。お問い合わせは本庁舎4階の教育政策課管理係へどうぞ。電話は 5273-3070 番です。新宿歴史博物館の休館についてお伝えします。資料収蔵庫の訓示作業のために休館します。臨時休館日12月23日祝日と24日水曜日です。なお22日月曜日は定期休館日となっています。お問い合わせは新宿歴史博物館、電話 3359-2131 番へどうぞ。続きまして、広報新宿をご自宅にお届けしています。区の委託業者がポストに投函します。配布日は原則として広報新宿の発行日5日、15日、25日、なお1月は1日、15日、25日です。 対象は区内にお住まいで広報を折り込み配布している新聞を購読しておらず、広報の配布場所へ出向くことが難しい方。広報を折り込んでいる新聞は朝日、産経、東京、日本経済、毎日、読売です。広報新宿は新聞折り込みのほか、特別出張所、図書館などの区の施設、主な駅、スーパー、郵便局、新宿区新聞販売同業組合加盟の新聞販売店などで配布しています。それから東京メトロ南北線四ツ谷駅の改札前、副都心線西早稲田駅、東新宿側と雑司ヶ谷駅側改札付近にも置いていただくようになりました。どうぞご利用ください。お問い合わせは本庁舎3階の区政情報課広報係へどうぞ。電話は 5273-4064 番です。特別職報酬等審議会区民委員を募集します。区議会議員の報酬や区長などの給料について審議するため設置しています。対象は区内にお住まいで、申し込みの際に20歳以上の方2名です。新宿区議会議員、新宿区職員とその家族の方を除きます。任期は2月から2年間を予定しています。審議会は年に 2,3 回程度開催します。報酬は審議会に出席の都度1万円です。お申し込みは原稿用紙に住所、氏名、年齢、電話番号のほか、特別職の報酬等への意見を記入して申し込んでください。この特別職の報酬等への意見、800字程度でまとめてください。宛先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎3階総務課総務係です。締め切りは1月8日木曜日です。電話番号は 5273-3505 番です。郵送の場合は8日必着、また直接お持ちいただいても構いません。選考の結果は応募者全員にお知らせします。作文などは返却しません。また委員選考以外の目的には使用しません。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。